この時間はセントラルパシフィックファイナンシャルコーポレーション会長兼 CEO、 そしてセントラルパシフィックバンク取締役会長のポール与那嶺さんにお話を伺います。ポールさんは先日もお話を伺いましたけれども、日本とハワイの絆を深めるということで絆アロハの発起人でもいらっしゃいますし、またベンチカウンシルのリーダーでもいらっしゃいますので、もう本当に日本とハワイの架け橋となって、いろいろと貢献してくださっている方ですので、ここでお話を伺いたいと思います。ポールさん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、絆アロハが立ち上がった時も素晴らしいなと思いました。
ありがとうございます。いや本当にいろいろ日本の企業さんもですね、あとはハワイ州、あとはそういう、ハワイでの NPO ですね、もう本当に各社、各組織が皆さんこう加わってですね、本当に素晴らしいチームワークで、再出発、出発した、その絆アロハキャンペーンです。
いずれにしても日本とハワイのを結ぶっていうのは、ハワイにとってもまた日本にとっても必要なことですよね。
やはりこうハワイの歴史もですね、遡って考えてまいりますと、だいたい第二次世界大戦の時期はですね、日系人の人口っていうのは、ハワイの人口の約 50% だったんですね。ですからもう非常にそういう意味では日本とハワイの関係っていうのは極めて深いわけですね。私も祖父は沖縄からマウイの方に、1920年ぐらいですかに移ってからですね、父もマウイ出身で、で日本に渡って、日本のプロ野球で活躍をして、私もそういう関係で日本生まれですけど、ハワイのルーツもですね長年あるもんで、うちの家族だけではなく、各、今ハワイの日系人の皆さん、やはり日本との、そういう密な関係は未だに持っていらっしゃるわけですから、
1000万人の観光客が毎年ハワイに訪れている。そしてその日本人の観光客が占める割合も相当ですので、ここはやはり観光業の再開が待ち望まれるところなんですけれども、
もちろんですから、その1000万人のうち160万人が日本からの旅行者ですね。でその、日本の旅行者の支出っていう意味では、一般的に言ってアメリカの西海岸の旅行者と比較しますと、やはり 40% 以上、質が多いわけですね。ですからそういう意味ではやはり日本からの旅行者は、ハワイに対するその経済効果も良ければですね、で非常にこう治安も乱すような、そういう旅行者でもなければですね、ですから非常にハワイにとっては、宝物ですよね。そういう意味ではですから本当に早めにぜひハワイに戻っていただけるようにですね、なってもらいたいと思います。
今、州知事が先週発表したところによると、72時間前に検査をして陰性であれば2週間の自主隔離は免除されるということで、ハワイに到着する方にとっては来やすくなったかなと思いましたけれども、でもこれがこと日本とハワイということになりますと、ちょっととまた難しい。こちらから日本に帰ったときに日本で2週間隔離されなければならない。また72時間のその前の検査って言っても、それがきちんとできているかというと、その、なんていうんですか、システムができてないですよね。
ですからおっしゃるようにですね、ですから日本に戻りますと、やはりまたそういう検査を受けて、それが陰性であっても、まだ2週間隔離をしなくちゃいけないという、そういう結果になっちゃうもんでですね、ですから、そういう状況の中、やはり日本からの旅行者が、まだまだもう、こうハワイに、いらっしゃっていただくっていう、非常にハードルが高いんではないかなっていう気がもうするわけなんですね。なのに実際はですね、ハワイも日本もですね、感染者の率っていう意味で非常に低いわけなんですね。もちろん今アメリカ、本土の方はですね、残念ながら今感染者もややこう増えているわけなんですけど、その 感染者率っていう意味では、まあ、やはり日本政府にとっても非常にそこはもし旅行者が本土から日本に行く場合には、まあ、非常にリスクが高いわけですね。ですけどハワイはそういう意味では感染率は非常に低いわけですから、ですから基本的にハワイと日本の間で最近、まあ、流行り言葉ですけどそういうバブルですね、トラベルバブルができないかと、うんうんいうことを今、まあ、ハワイ州でももちろん検討されていらっしゃるわけなんですけど、まあ、やはり今日本政府の方がですね、まあ、どこまでそこを優先的に、まあ、そこをハワイを、まあ、ちょっとアメリカ本土からこう分けてですね見ていただけるのかっていうところは非常にこう優先的にはなんかいろいろこうお考えになっていらっしゃらないんではないかなとはちょっとこう感じているわけなんですね。今もう確かにハワイ州知事は8月1日以降、まあ、そういう新しい、まあ、制度で進めていくわけなんですけど、まあ、これからやはり日本側の方ですね、日本のまあそういう、まあ、厚労省にしてもそこをぜひですねハワイを またちょっとアメリカ本土からちょっとこう仕分けができないかと、まあそういうお願いをこれからまあ進めていくつもりですね、はい、
もうぜひ与那嶺さんにはですね、コミュニティを代表してお願いしたいと思うんですが、
いやもう基本的に、まあ、私は今銀行のトップとしてですね、はい、なぜ銀行のトップがこういう旅行業になんか口を、ね、はい、出しているのかって、まあ、皆さん多分お考えになるかもしれませんけど、やはりうちお客様っていうのはもう何万社もいらっしゃるわけですね、このハワイ州の方で。今観光が止まってるもんでですね、皆さん今非常に大変な状態なんですね。非常に財務内容もこう悪化する一方で、本当に今年の秋冬ぐらいにはですね、まあ、企業としてももう破綻する企業もいろいろ出てくる可能性もあるわけなんですね。ですから早めにやはりその観光をですね再スタートしていかないと、銀行だけではなくもう本当にこのハワイ州経済もですねこれから非常に大変になってくると思うんですね。ですから先ほど申し上げたようにハワイと日本の深い関係を考えながらですね、日本政府側の方の今のそういう制度のそういう国内旅行っていうのは非常に分かります、はい、私はやはり国内のですね各地方であるとか企業のまあお手伝いをしていかなくちゃいけないっていうのも分かりますけど、やはりハワイとの関係もですねぜひ忘れていただきたくないわけなんですね。やはり今日現在は、まあ、日系人の率がだいたい人口の 17% ぐらい占めていらっしゃるわけですけど、前はもっと全然多かったわけなんですけどね。でまたに日本企業もかなり投資もされていれば、で旅行関連のですね日本企業は多分毎月多分200億円ぐらいのですね損失を今していらっしゃるわけですね。でまた日本人で、まあ、ハワイでの、まあ、不動産投資をされたようなまあ、そういう投資家も非常に多いわけですから、ですから非常にハワイと日本の関係っていうのはこれ非常にスペシャルで密なんですね。ですから本当にここは日本政府側の方でまたそこをもうちょっと優先順位を上げていただいてですね、ハワイと日本のバブル感染者の率も低いわけですし、そんなあんまり官僚的なことを言わずにですね、こういうのは非常にロジカルに早めにオープンしていただきたいわけなんですね。
与那嶺さんの感触としてはこちらハワイの地元の政治家たちはそれを進めようというふうに前向きな姿勢でしょうか。
はい、今やっとですね、まあ、やっとっていうのもなんなんですけど、はい、やはり政治家、まあ、ハワイの政治家は前向きになりました、
はい、
でやはり今感染が低い、また景気がよろしくないっていう、ですからこれからの問題としてはやはり日本側の方の対応なんですね。 ですからちょうど2週間前に州知事も正式に日本側の方に、日本政府の方にお願いの、まあ、書面をですね出しております。 ですからあとは日本側の方でそこを検討していただいてですね、それで初めてそういう、まあ、ハワイ日本のバブルの実現が可能になってくると思うんですね。ですけど未だにですね、我々が今一番ちょっと懸念しているのは住民がですね、これから旅行者がハワイに戻ってきてやはり感染リスクがあるから、まあ、比較的あんまりポジティブにこう、まあ、受けないんではないかというリスクはございます。ですからそれはそれでまたハワイ州と上手にPR 戦略をですね今練っている真っ最中です。ですから住民に対しても日本からの旅行者は感染リスクが低いから、そこはもう素晴らしい旅行者だからそこは非常にポジティブに受けるようにしなさいというような、まあ、そういう PR 戦略も考えております。
先日ハワイ州観光局の日本支局長の三江さんにお話を伺っていましたら、日本の旅行客の皆さんは、団体パッケージで来られる方が多いのでトレーシングもしやすいというようにねおっしゃってましたけどね、そういう意味では本当に分かりやすいですよね、
ですから今回ですね、ハワイ州もアロハトレースという新しいトレーシングシステムをですね、衛生局の方で今回、まあ、選んだわけなんですね、でそれもですね実はうちの銀行の、まあ、財団法人の方がかなり資金もいろいろ出してですねお手伝いしているわけなんですけど、それを今回そのアロハトレースシステムを、まあ、日本語化して、で日本の旅行者が実際に飛行機に、まあ、乗る前にですね、そこをアプリをダウンロードしてレジストレーションをして、それで、まあ、簡単なアンケートを取りながらですね、それでハワイにいらっしゃった時に、これはもちろんスマホがあるっていう前提ですよね、でハワイにいらっしゃってローミングで接続してトレーシングができるような仕組みにしていくっていうことも考えております。
はい、じゃあいろんな方法が考えられているということですね。
まあ、やはりその検査がですね、テストキットがやはり日本でもハワイでもですね、回らないんですね、やはり数的にですね、ですからおとといですか、やはり日本でも確か成田の方で、そういう検査をされて、なんかすぐテストキットがもうなんか不十分になったっていうちょっとニュースもちょっと聞きましたけど、ですからそういうテストキットがやはりあんまりボリューム的にないもんでですね、その問題を、まあ、解決するためにも、まあ、ハワイと日本感染リスクが低いから、まあ、そういうバブルを作って、まあ、トレーシングシステムを入れたり、飛行場の方でそういうサーモグラフィーですか、まあ、体温を測るようなですねそういう機械を入れたり、まあ、そういう仕組みをいろいろこう考えていかなくちゃいけないと思うんですよね。
そういうことですね。じゃあまたいろいろとアップデートがありましたら、またヨナミネさんにお話を伺う機会もあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
もう本当にぜひ皆さん日本政府に対してもですね、早めにハワイをオープンしていただくように、皆さんぜひそこは応援していただきたいと思います。
実は住んでいる住民、私たちも日本に帰りたいんです。
いやもうそれはもちろんハワイの皆さんも日本にまた旅行で、行きたいと思いますから、よろしくお願いします、本当に、
どうもありがとうございました。今日はですね、セントラルパシフィックファイナンシャルコーポレーションの会長兼 CEO、 そしてまたセントラルパシフィックバンクの取締役会長でもいらっしゃいますポール与那嶺さんにお話を伺いました。